いかがお過ごしでいらっしゃいますか。キリスト改革派教会がお送りするボックス190、ラジオを聞いてくださるあなたから寄せられたご質問にお答えするコーナーです。お相手はキリスト改革派教会牧師の山下正夫です。どうぞよろしくお願いします。それでは早速今日のご質問を取り上げたいと思います。今週は長野県にお住まいの IS さん、女性の方からのご質問です。お便りをご紹介します。マルコによる福音書6章を読んでいてわからないところがあります。12人を派遣するところで最後に病人に油を塗るとありますが、油を塗るとはどういう意味があるのですか。それから200デナリオンものパンとありますが、デナリオンとはお金の単位ですか、それとも量の単位ですか。また心が鈍くなっていたの意味もよくわかりません。パンの出来事を理解していないし、夜明けまで船に乗っていて疲れていたのでしょうか、といろいろ考えるのですがわかりません。よろしくお願いします。ということなんですけれども、 IS さん、いつも番組を聞いてくださってありがとうございます。また、聖書通信講座を続けてくださって感謝です。さて今日のご質問はマルコによる福音書6章を読んでの疑問点ということですが、3つのご質問についてそれぞれ順番に取り上げていきたいと思います。まず病人に油を塗るということですが、油を塗ると書いて塗油と言いますが、この塗油については聖書の中に様々な記述があります。油を塗る機会も病気の人に対してばかりではなく、普段の身だしなみとしても油を塗る習慣がありました。例えば、ルツ記3章3節には、ナオミがルツに向かって、体を洗って香油を塗って出かけるようにと助言する場面が出てきます。どんな香油が使われていたのかは具体的な記述はないのですが、今流に言えばエッセンシャルオイルとかアロマオイルと呼ばれるものではないかと思います。身だしなみというのとは違いますが、出エジプト記30章23節以下に聖なる性別の油についての記述が出てきます。そこに挙げられている材料はミルラの樹脂500シェケル、シナモンをその半量の250シェケル、匂い勝負250シェケル、経費を聖女のシェケルで500シェケル、オリーブ油1品とあります。ベースになるのはオリーブオイルのようですが、そこに様々な香料を加えて香油を調合するようです。もちろんこれは宗教的な儀式に使う特別な油ですから、庶民が使う香油は、きっと別の材料が使われていたことでしょう。さてご質問に出てくるのは身だしなみのための香油でもなければ性別のための聖なる油でもありません。病気の人に塗る油の話です。もともと油を体に塗る習慣は中近東のような日差しが強く乾燥した気候の世界では皮膚を乾燥と日焼けから守るために行われていたようです。しかしただオリーブオイルなどの植物性の油を体に塗るだけではなくて、やがて様々な香料が混ぜられていくようになったのだと思われます。今でもアロマセラピーという言葉があるように、様々な香料が用いられるのはただ香りが良いからというばかりではなく、やがて香料になる植物が持っている民間療法的な効果も信じられるようになりました。おそらくそういう実際的な理由から病人に油を塗る習慣が生まれてきたのではないかと思います。 新約聖書のヤコブの手紙5章14節には、あなた方の中で病気の人は、教会の長老を招いて、主の名によってオリーブ油を塗り、祈ってもらいなさい、と勧められています。この病者への塗油の習慣は、カトリック教会では7つの秘跡の一つとして、今でも行われています。もちろんこの場合の塗油は、医学的な治療のためというよりも、宗教的な理由から行われるものです。さて次のご質問ですが、200デナリオンものパンという表現についてです。デナリオンというのは、ローマの銀貨のことで、デナリオン銀貨というのがありました。これはギリシャの銀貨の1ドラクメに相当します。と言ってもあまりピンとこないかもしれません。具体的に1デナリオンがどれくらいの金額かというと、日雇い労働者の1日の賃金に相当する額であると言われています。イエス・キリストがお語りになった葡萄園の労働者の例えに出てくる日雇い労働者の賃金も1日1デナリオンという約束で雇われました。ということは、200デナリオンのパンというのは、日雇い労働者が200日稼いでやっと得るお金で買うことができるほどのパンということです。その場にいた人たちの数は、男だけで5000人いたのですから、200日分の賃金全部を使ってパンを買ったとしても、それでも十分ではないことは、弟子たちの目にも明らかであった。ということです。さて、最後のご質問は、この5000人以上もの人々に食べ物を分け与えた奇跡に続くエピソードに関わるご質問です。イエス・キリストは、大勢の群衆にわずか5つのパンと2匹の魚から十分な食べ物を分け与えられました。そのすぐ後に、弟子たちを一足先に湖の向こう側へ船で渡らせます。逆風に行く手を阻まれる弟子たちのところへ、イエス・キリストは湖の上を歩いてやってきますが、その様子を見た弟子たちは、イエスを見て幽霊だと思い、怯えて大声を上げてしまいます。イエス・キリストが船に乗り込まれると、風はピタリと止み、今までの逆風は嘘のように静まってしまいます。その様子に、ますます驚く弟子たちでした。このエピソードを締めくくるにあたって、マルコによる福音書は、弟子たちがパンの出来事を理解せず、心が鈍くなっていたからであると解説します。イエス・キリストがパンの奇跡を行ったのは、ただ単に食べ物を好きなだけ与えることができる人間にとって都合の良い存在だということを知らせるためではありませんでした。そうではなく、ご自分こそが誠の命を与えることができる誠の救い主であることを示すためでした。言い換えれば、イエス・キリストがやって来られた本当の意味がこの出来事には隠されているのです。しかし、この福音書を読むと、この時ばかりか、たびたび弟子たちはイエス・キリストの使命について、十分な理解に至ってはいません。理解の足りない弟子たちの姿は、どの福音書にも共通して何度も現れてきます。実は、弟子たちがイエス・キリストについて、本当に理解を深めることができたのは、復活の主であるキリストと出会ってからのことと言っても良いでしょう。この時もそうでした。マルコによる福音書によれば、パンの奇跡の意味を十分に悟っていないために、湖の上に姿を現したイエスを幽霊と思い込み、怯えてしまったのです。それほどに弟子たちの心は鈍くなっていたということです。もちろん、 他の人と比べて特別に弟子たちの心が鈍かったということをマルコによる福音書は言いたかったのではありません。そうではなく、イエスの近くにいた弟子たちでさえも十分な理解を得ることができないほど、罪ある人の目にはイエスが誠の救い主であることはすぐには理解できなかったということです。では、イエス・キリストを目で見たことのない私たちにはなおさら理解することが難しいのでしょうか。そうではありません。聖霊によって心の目が開かれるときに、誠の救い主の姿を知ることができるのです。それではここで番組からのお知らせです。今週のプレゼントですが、今週は番組 CD ナミコの微笑みトークの番組 CD を全員の方に差し上げます。7月放送分の CD です。プレゼントやお便りの宛先は郵便番号 101-8691日本郵便神田支店郵便支所箱190番ボックス190の係です。もう一度繰り返します。郵便番号 101-8691 日本郵便神田支店郵便支所箱190番ボックス190の係です。お手紙をくださるときには、あなたの住所、氏名、年齢などあなたのことがわかるようにできる範囲で詳しくお書きください。それではボックス190、次回のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会、お相手は山下正夫でした。それではお元気で、さようなら。